皆さんこんにちは。今日の福音のメッセージはファニー・クロスビーさんという素晴らしい、作詞をされて、その作詞に曲が付けられて、聖歌や賛美歌に今すごい数のものが掲載されて、私たちは今歌うことができるんですけれども、もともとこの方がですね、目が見えない方で、すごく幼少の頃も貧困のような状態に育った方なんですけれども、イエス・キリストを信じて全てが変えられて、うわ神様すごいお方だなというふうに目が開かれてですね、本当に心の目が開かれて神様を賛美する文章詩を作りたいって言って、詩を作って、その詩があまりにも素晴らしいもんだから、それをまた曲をつけて、ぜひ聖歌や賛美歌にしましょうって言って、私たちが今手に取ることのできる聖歌や賛美歌の中にいっぱいそれが収められています。1回の目が見えなかった方がどのようにしてこのように変えられたのかというのは本当に不思議だと思うんですね。ですので今日はこのファニー・クロスビーさんのいろいろ生涯を通して、また信仰の面を少し考えさせていただきながら、また御言葉からメッセージをさせていただきたいと思っております。まず最初にこのファニー・クロスビーさんの生涯を少したどってみたいと思うんですけれども、1820年ですね、今からもう200年も前ですかね、アメリカのニューヨークに生まれまして、生まれて6週間で失明をしてしまいました。それから全然目が見えない状態になってしまいました。そして生まれて6ヶ月で父を亡くされまして、本当に貧困の状況、生きていくのも困難な状況の中にあったそうです。ですから普段小学校に入学、目が見えれば入学できるんですけども、当時はそういうところ施設もなくてですね、学校に入れない状況がずっと続いていて、その間おばあちゃんが聖書を教えてくれて、本当にその御言葉が大好きになって、そのことが人生の礎になっているような状況です。おばあちゃんが聖書を教えてくれて、その御言葉がしっかりうちに入ったということがまず一つがあると思います。そして中学になるときにようやく盲学校に行く機会が与えられて、それからいろいろなことを学んだりするような生活をしていって、そして最後は教師の資格を取ってですね、その教員の生活をして生涯を過ごしていくんですけれども、その中でイエス様のことを信じましてですね、素晴らしい文章を作詞をされましてですね、それは3000を超えるんじゃないかというぐらいにたくさん素晴らしい神様を称える文章を詩を作ったんですね。であまりの素晴らしいものですから、ぜひそれも曲にしたらいかがですかということで、曲にがつけられて、今私たちの手に取る賛美歌や聖歌の中に収められています。94歳で1915年に没しましたから、ちょうど100年ぐらい前に亡くなられたという経緯をだと思います。全然目の見えなかった方がなぜかその歴史に残るような素晴らしい神の栄光を表すような働きがされるようになったのかというところをですね、御言葉から少し考えさせていただきたいと思います。まずヨハネの福音書の9章の1節というところ、199ページのところをまず お開きいただきたいんですけれども、あの今あ私たちがあの歌っている聖歌にもですね、24曲ぐらいあのこの方の作った曲が載っております。そしてよく歌われる罪人が許されイエスはなりを呼びたも、あとイエスの身腕にとか、たたえよ救い主イエスもこの方の作られたものです。またこの世の旅路にもそうですし、岩なるイエスもそうですし、恐れなく近寄れもそうですし、いつ主は来去りたもやもそうですね、あのよく集会で歌われるのはそのような聖歌になっておりますので、あのいかにあのこの方の歌があの収められているかということも覚えることができます。ヨハネの福音書の9章の1節からお読みしますと、イエス様があの目の見えない方に対する、事件がそちらに載っておりますので、あのちょうどあのここからの方あの御言葉が一番良いのではないかというので選ばせていただきました。ヨハネの福音書の9章の1節からお読みしますと、さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰かが罪を犯したからですか、それともこの人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。本当に、弟子たちにも理解できないような言葉をイエス様はおっしゃいました。この人に神の技が現れるためですというふうに書かれています。神の技、何？よく聖書に出てくる神の栄光が表されるということですよね。そういうことなんです。でも弟子たちもなかなかこの時はちんぷんかんぷんでわからないような事故だったかもしれないですね。4節から見ます。私たちを使わされた方の技を昼のうちに行わなければいけません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗っていって、試練を編む、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。近所の人たちや彼が物声であったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物声をしていた人ではないか。ある人たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどうして開いたのか。彼は答えていった。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シラマの池に行って洗いなさいと言って言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。このように書かれています。この目が見えないという方は生まれつき目が見えなくて、物乞いもするぐらいの一番貧困な、一番お気の毒な方だということが分かりますし、またこの後見ていきますとですね、言ってることが嘘なんじゃないかと言って、こっぴどく、自分の母親まで呼び出されて、お偉いさん方の前で、怒られるようなことにもなっていくというの、 文章をだんだん読んでいきますと、そういうふうになっていくんですね。だんだん騒ぎが広がっていって、かわいそうこの人なんて私たちは思ってしまうんですけれども、いやそうではないですね。神様の目から見ると、そのことによって神様の栄光が表されているということなんですね。誰でも相手にしない物もらいの目の見えない人がですね、しっかり、イエス様こそ救い主だと言って証しをしているわけです。で、生まれつき目の見えないものなんか見えるわけではない、それは偽、嘘を言ってるんだと言って周りの人たちは攻めてきますけれども、母親までを呼んで、やっぱりそうだ、やっぱり見えるようになったんだ。でもお偉い人たちもなかなかそれを信じることができないんで、誰に目を開けてもらった、誰に救ってもらったといった時に、この当人の 目を開けられた人はですね、まことの救い主のイエス様だということを証しするように、この段階では神の栄光が表されるようにというふうに福音を伝えるように目的を持つ人物として、この目が見えなかった人が用いられるようになっています。もうそのところから神の栄光を表すものにされたということが、まあ、この文章でも分かりますけれども、普通目が見えなかったり体にハンディがあった時にはですね、神様が命を作っているんだったら、どうして神様は私はこんなに不自由なものに作ったのって言って、まず恨み事を言ってしまうのがあるかと思います。どうして他の人と同じように私を作らなかったの、私だけ惨めで、そのおかげでいろんな人からいじめられるし、すごいひどい結果もしなくちゃいけない、本当に神様は愛の神様なの、こういうひどい目に遭うんだったら神様なんか本当に恨んでしまいたいって思いたくなる気持ちもよくわかるんですね。ですからそのような思い気持ちっていうのはですね、神に敵対する勢力のサタンの呼びかけが、外側からや内側からでそのようにして攻めてくるんですね。いやあんたなんかこの世で価値のないものだから、この世からなくなってしまえばいいんだというようなことがどんどんどんどん攻めてきます。それは内側からも外側からも来ます。また最初にここに書かれていたのに、この人が盲目で生まれたのは誰のせいですか、この人が罪を犯したからですか、この両親ですか、そのご先祖様のせいですかと言って、せめて危険な宗教お金を取ったりするのが、今問題になっているさまざまな人が作り出した宗教になっております。それを利用してお金を儲けるようにさまざまな新興宗教がこれを利用して、多くの方がお金を失うようなことにもなっております。そのような人間を否定するような呼びかけ、命を否定するような呼びかけというのは、私たちは神様に敵対するサタンの暗闇の中に閉じ込められていて、そのサタンから出ている呼びかけですから、そちらの声を聞いてはいけないんですね。私たちは自由には意思を持っていますから、どちらを受け取って生活をすることもできるんですけれども、あまりにもそのサタンの働きが多いものですから、そちらの方を選ぼうとしちゃいますけれども、いやそちらの方を、自由な意思を持ってそちらの方を選ぶことはやめてください。こちら側に救いが用意されていますから、そちらの救いの方に来てくださいと言って、イエス様が この地上に来てくださったわけですね。イエス様は目が見えなかったり体が不自由だったり、そういうような弱い人たちがなぜ存在するのかっていうのは、その人を通して神様の技が表されると、弱いもの人ほどその神様の技が表されるというふうにことをおっしゃっております。ですから神様の方に向き返ってイエス様の御言葉通りにそのことを信じして神様の側に向かいますと、イエス様はその通りに御業を成し遂げてくださいます。私たちは罪の暗闇、自分を神のする方に回ってしまう、神に敵対する勢力、暗闇の中に私たちはいますけれども、そこから救い出してくださるのがイエス様です。ですから五節に、私が世の光ですというはっきり書かれています。イエス様を信じる人は神様の側に移され、光の中で歩むことができるものと変えられますから、ぜひそちらの方に向き返ってくださいと救いが提供がされています。そしてこのような素晴らしいの救いの御業をですね、ファニー・クロスビーという方はしっかり自分のこととして受け入れて、この信仰によって神様の御前に完全に見えなかったものが霊的な目まで開かれて、直接神様の素晴らしさを体験することができるようになって、そして数多くの賛美歌を作る生涯に変えられて、まさしく神様の栄光を表すそのような生涯となりました。ですからイエス様も本当にそのように真っ暗い中の誠の命の光であられるイエス様の方に向き返って、ファニー・クロスビーさんは救われて、神様の素晴らしさを直接知って、それを歌にすることができるものに完全に変えられました。また今日開いた箇所の直接の御言葉の箇所がありまして、十字架の限りの出どころというのが書かれていて、第一コリントの2章の2節というふうになっていますので、こちらからも お開きいただきたいと思います。2章の2節からお読みしますと、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架に作られたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。ここには十字架につけられたイエス・キリストの福音、それ以外に救いはありませんということがはっきり書かれているんですね。この世の人間のこの世の常識とかは、人間が作り出したお偉いさんの常識には全く関係ありません。もう神様が作り出した神様の法則がイエス・キリストの十字架となっておりますので、それを述べ伝えていきますというはっきりした決意がここに書かれています。3節から見ますと、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。ここには、聖書のこのイエス・キリストによって救いをいただくことのできるその福音の宣教というのは、人間の作り出した常識や知恵によるものではないということがはっきり書いてあります。神様から出たものではなくてはいけないということが 書いてあるんですね。5節、あなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもこの世を過ぎ去っていく支配者だっての知恵でもありません。私たちは大きげのうちに隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。お偉いさんたちの知識や飲酒そういうものは全く通用しませんとこう書いてあります。そういったもののおかげでイエス様は十字架にかけられてしまったという経緯があります。みんなが言ったんですね、イエスを十字架につけろつけろ。みんなそういうふうに言って十字架につけてしまいました。お偉いさんたちに従った家でもなります。9節、しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心で思い浮かんだことのないものを神は愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。イエス・キリストを自分の背きの罪だとの救いを成し遂げてくださった救い主だとして信じる者はその罪がきれいさっぱりキリストの十字架とともに流され、死んで墓に葬られ、私たちの背きの罪は全部帳消しになりました。でイエス様はよみがえって信じる者と共に生きてくださる方です。死やサタンに完全に勝利してよみがえってくださって私たちを新しく生まれ変わったもののようにしてイエス様はよみがえられ共に生きてくださる方です。そのことによって私たちは救いをいただくことができますし、そのことによって御霊をいただく、神様の霊を内住するものになるとはっきり書いてあります。このことによって、あ、この人は神様から完全に救いをいただいているものだと、神様がそのように定められている通りの姿に、まあ、御霊を内住することによってその通りになるんですね。また心の目が開かれ、今までは神様を見ることができませんでしたけれども、神様を直接見て理解することができるようになるわけですね。ですから御言葉を読んだ時にも、さまざまな御言葉を実践した時もですね、あ、この時に神様生きておられる、またこの世の中の素晴らしいものを見た時にですね、うわ、こんなものを神様すべて作られておられる、素晴らしい、聖書に書いてある通りね、まさしく、また神様は愛でかというふうに書かれています。私の罪のためにイエス様がこの地上に来てくださり、十字架の上にかかってすべての罪を処分してくださり、蘇って共に来てくださる生ける主であり、やっぱり愛、神様が愛だからそのことをなしてくださったということですごくまた感激をするんですね。そのことで心がまた満たされてですね、神様を賛美したい思いに本当に駆られていきます。 そういう生活をすればするほど、その神様の素晴らしさがよく分かるようになってきますので、ファニー・クロスさんのようにですね、心がだんだんそのような思いに満たされてくるようになるんですね。11節から見ますと、人間のことはその人のうちにある神の霊のほかに一体誰か知るでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださってくださったものを知るからです。それについて語るのに、私たちは人間の知によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊の言葉を説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことだか、ことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受け入れている人は全てのことを判断しますが、その人自体は誰によっても判断されません。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。もし私たちはキリストの心を持っています。14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。これは本当に、サタンの中で閉じ込められて、暗闇の中に生活している人はそのような性格を持っていますので、なかなか神様の方に向け帰ろうとしませんけれども、この福音を聞いた時にですね、自分自身の心をどちらに選択するのかによって全然人生が違ってしまうことなんですね。サタンの方に従っているとそのまま神様を知らずに永遠の滅びの方に行ってしまいます。やがて焼き尽くされて神様との関係が全くない、その裁きの中に入れられてしまいます。しかしイエス様の方を選択しますとですね、このように素晴らしい世界が与えられています。完全に神様の御前に救いをいただくことができ、私たちは完全に目が開かれた状態になって、神様がなんと素晴らしいお方なのかということを知ることができる人生にも変えられます。目が見えるとか見えないというのは一時的な表面的なことだというふうに聖書は書かれているんですね。ですから本当に目が開かれますと、盲目であった人でも神様の素晴らしさをよく知ることができるようになるわけですね。そのことを言っているんですね。罪の中にある人間というのは目が開かれていない、先ほども神の御霊に属することを受け入れませんというふうに書かれています。その通りなんですね。ですから私たちはその自由な心のために考えて歩んでいくのかということをすごくよく考えて、神様の側を選択していかなくてはならないということになるかとも思います。ぜひまたイエス様こそ背きの常にサタンの暗闇の中にしっかり閉じ込められていたものを解放してくださり、神様は側に移してくださる誠の救い主であられます。この方を信じて救いをいただいて、はっきり目が見えるものとされて、また神様の素晴らしさを表すものにとなりますように、心よりお勧めして今日のメッセージを終わらせていただきます。